東京コピーライターズクラブプレゼンツ、コピーライターに聞けポッドキャスト。コピーライターに聞けポッドキャストでは、毎回日本を代表するコピーライターの方々をゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。
この番組は今年で創立50周年、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、 CM プランナーの団体、東京コピーライターズクラブがお送りします。
皆さんこんにちは。東京コピーライターズクラブ、通称 TCC プレゼンツ、コピーライターに聞けポッドキャスト、ナビゲーターは TCC 会員服部孝之さんと事務局矢沢美也子でお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
前回に引き続きゲストは渡辺純平さんをお迎えしています。
千葉出身
です。千葉です。はい、船橋です。で
ロッテファン。
ロッテファンです。あの千葉に移転してきてからロッテファンですね。うん、千葉ロッテになってから。
でその千葉ロッテの仕事で新人賞っていうのはどういう縁があったんですか？はい、
そもそもロッテとの縁っていうのは、僕ロッテがすごい好きだったので、切符のもぎりのバイトとかしてた、千葉マリンスタジアム。もぎりをしてると試合が普通は見れないんだけど、ロッテに関してはお客さんが少なすぎて、あそこの入り口に立ってても誰も来ないんですよ。だからもうみんな勝手に見に行ってで、ずっと見てたんですよね。でロッテが好きでみたいなことを、打ち合わせの時に、いろんな打ち合わせで、多分言ってたんでしょうね。で、ちょうど5年目のに入る冬の時に、マーケの、リーダーの人から電話があって、で純平って確かロッテ好きだったよね、好きですけどっていうふうに言ったら、なんか千葉ロッテのコンペあるよとか、で他にも書く人もいないからやりなよって言われて、もうそれはすごい嬉しくて、これは何が何でもコピーライター人生をかけてって、まだ5年目だったんですけど、今までの その経験をフルに動員して勝たなければっていうことで、でコンペ一生懸命やってですね、勝てたんですよね。で、無事にやることになったんだけど、実は新人賞を取ったコピーは文字原稿なんですよね。ビジュアルはない原稿だったんだけど、そうなんです。それは、お金がなかったから撮影ができなかったんですだけど、僕らは実はその写真の企画を最初提案していて、でコピーはね大したことなかったんですよ。特にコピーらしいコピーもなかったんだけど、突然そのプロモーションにかける予算がなくなりましたっていう連絡をもらって、球団から、でコンペやっといて申し訳ないんだけど、なかったことにしてくれって言われたんですよ。よくあることといえばあることなのかもしれないけど、すんごいがっかりだなとかって思って、諦めようと思ったんだけど、ね、諦めきれなくて、自分の好きなチームの仕事だから、だから、もう一回お金をかけなくても済む企画を提案するから、話だけ聞いてくれって言って持ってったんですよね、3日4日後に。それが今、新人賞を取るに至った、文字原稿シリーズだったんですけど、それを見せた瞬間、その向こうの、事業部長さんも、あ、これやろうってなって、で以後もう長くお付き合いすることになったんですけど、
最終的にはね、千葉マリンで始球式まで。
そうなんです。去年の開幕の時に始球式を務めたんですけど、開幕2戦目で。
すごいです。
なんでかというと、去年の開幕は震災があった時で、で開幕の相手が楽天だったんですよ。で楽天 と、千葉ロッテっていう被災したチーム同士が開幕をやることになってて、で、もうどっちもガタガタだったじゃないですか。もう千葉も広くて、で、電話を球団にかけたら、もう全然なんか来週開幕なんだけど下水がまだ通ってないからトイレ使えないんだよみたいなこと言ってて、そんなんで大丈夫なんですかって言いながら、決まったことはやるしかないって言ってて、で何か手伝えることありませんかっていうふうに言ったら、募金してっていう、募金はするんですけどじゃあポスターの自主プレイするから、もしよかったら、これもうお金いらないから、 ポスター作って貼らせてくれと、なんか寂しい場所にね、うん、人がいっぱい来るのもあれだから、せめてポスターでちょっと賑やかにしたいと思ってっていうふうに、言って、でポスターを作ったら、ものすごい喜んでくれて、うん、チームの人が、であのプレゼンに、プレゼンの次か、どこに何を貼るかみたいな打ち合わせを、しに行った帰りに、あの球団の代表が純平君呼んでるからちょっと残ってって言われて、何かなと思ったら、うん、球団代表が本当にありがとうと、でその光栄ですなんて言いながら帰ろうと思ったら、ところで始球式やんないかって言われて、でなんか開幕そのシリーズ 3連戦なんだけど、1戦目と3戦目は始球式の人決まってるんだけど、2戦目決まってないからよかったらやんないって言われて、
はい、
で最初断ったんですよ、ビビっちゃったのと、はい、あとはやっぱコピーライターは表に出る仕事じゃないなと思ったんで、さすがに恐れ多くて断ったんだけど、まあ、帰りの車で考え直しまして、球団の事務所っていうのは、マリンスタジアムのすぐ脇にあるんだけど、うん、そこから高速に乗るまでの間に、まあ、一緒にスタッフの人も乗ってたんだけど、本当にいいのとかってすごい言われて、まあ、ちょっとやっぱり良くないなと思って僕運転してたんですけどね、うん、インターの手前でちょっと一回止めていいですか、止めて球団事務所に電話して、うん、やっぱやりたいですっていうふうに言ってやったんですよね。そうですね、始球式を やったコピーライターってあまりないと思うので、
うん、聞いたことない、
聞いたことないですね、
まあ、今のところ僕が頂点に立ってる
始球式会で、
はい、と思うと同時に始球式以上 そのイベントは多分人生にないと思うから、うん、今もう僕余生だと思ってもうこれ以上の経験はできないんだろうなと思ってますね、うんうんうん、まあ、始球式の話をいっぱいしてもしょうがないですすごい広いんですよね球場って、思ったより広くて、うん、視界がこう なんていうんですかね、真正面がすごい遠くに見えるんですよ、
うん、
でもアナウンスされて、はい、マウンドに連れてかれる瞬間から記憶がなくて、はい、僕今で気づいたらなんかマスコットと一緒に記念写真を撮ってたっていう、
うん、
なんとももったいない、全く覚えてない
ん
です、
うんうん、
これぐらい緊張してしまったんですけど、
ロッテの仕事に限らず長い仕事、長いもんね。
そうですね、結構長いですね、
うんうん、真剣ゼミももう何年も、
そうですね4年、去年でね実は終わってしまったんですけども、うん、でも延べ4年間やってたし、うん、今化粧品のイプサさんっていうブランドやってるんです、もう5年4年、
うん
うん、割と長いです。
始めた時から長く続けようって思ってやってるわけじゃないでしょ、でも なんていうかな、長く続けることを目的で始めてはいない、
いやではないですね、だから結果として長く続くんだけど、あんまりこう長く続けるために気にしてることとかもないんですけどね、うん、でもなんかね僕すごい好きになっちゃうんですよね、相手の、まあもともとロッテは好きだったんで、
うん、
なんだけど他の、まあ、ベネッセさんにしろイプサさんにしろ、ものすごくこう相手と関係が濃くなっていくと、割となんか自分も、うん、その中の一人みたいな感覚になっていて、やめたいなとかもう無理かなっていうふうには思わなくなってくるんですよね。だから担当の人が変わったりとか、うん、いう時に一緒に外れてしまうってことはあるんですけど、
ね、うんうん、あまりやめたいと思わない純平さんは、でもなぜか素敵な博報堂を辞めた決断は何故に、うん、
辞めたのは、まあ、ここの場で言えることと言えないことがあるんですけど言えることとする、なんかちょっとその当時29歳だったんですけど、その時の博報堂にいる自分よりも博報堂の中にいて刺激的な経験ができるイメージがしなかったんですよね、イメージできなかったっていうか、今が多分博報堂にいて一番こう緊張感とか刺激とか、もちろんその若さが言うようなわがままとかも言えて、一番いい状態なのかなと思った時に、こっからそれをこうキープしなきゃいけなくなるのはちょっと嫌かなって思ったっていうか、うん、できる限りこうなんかビリビリしていたいというか、
うん
うん、そういう割とねほっとくと僕も甘んじてしまうところがすごくあると自覚しているので、なるべくこう緊張感を保ちたいという理由で 辞めようっていうことと、うんう
ん、じゃあこの言えるところまでの話で今回次回言えない話を聞いてみようかなと
思います。
言えないって言ってるじゃん。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回もお話の内容盛りだくさんでしたね。
ね、もう新人賞から始まって、新人時代、うん、新人賞から始まって、
はい、
現在の話まで、
うん、私がちょっと感動したのが、震災後にポスターを自分で作って相手に喜んでいただいたっていうところですね。
なんかもう自分のためにっていうよりは自主提案が、
うん、
こうクライアントのためになることっていう気持ちで、うん、自主提案するっていうところが純平くんらしい、うん、僕らが普段知ってる純平くんらしい感じがして、はい、うん、なかなかいいエピソードでしたね。
うん、素敵でした。
うん、その他にもなんかね、あんな話やこんな話があるんですけれども、はい、オンエアの時にどうするのかはちょっとやっぱ言えないのかな。
言えないんじゃないですか ね。
この番組は東京コピーライターズクラブの提供でお送りしました。